今日の聖書は旧約が創世記でありまして、使徒書が黙示録であります。聖書の一番最初と一番最後が選ばれております。福音書がマルコによる福音書の10章でイエスの離婚してはならないという教えがあるわけですが、そこにも今日の創世記の2章と関連した聖書の言葉が挙げられています。2章の24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。だから神が合わせられたものを人は離してはならないというふうに言われたんですね。ここで神が合わせられたっていう意味ですけれども、それは創世記の言葉で言いますと、男は父母を離れて女と結ばれっていうのですが、その前にこういうわけでというのがございました。それはどういうわけかというと、18節以下の人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうというふうに神がお考えだと。ここで言う昔は助けてっていうふうに訳されていたんですが、それがどうも誤解を生む言葉だったんですね。助けてって文字通りこの中の毛を抜いて助手っていう、ですから男性の助手として女が作られたっていうふうに考えられがちだったんですが、ここで新旧で訳では助けるものっていうふうになったんですね。これはむしろ特に新約聖書で聖霊のことを助け主というふうに、言う時があるんですが、それと同じ意味なんですね。ですから助け主、もっと端的に言えば男を救う者として女を作ろうという、そういうニュアンスがあったということです。そしてこの彼に会うというのも、いわゆる性格が合うとかそういう意味じゃなくて、向き合うっていいますか、そして本当に向き合ってこの救いを与える、救う者として女を作ろう、それであばら骨から女を作ったというふうに書いてあるんですから、ここでこの新約聖書の中にもここの解釈の間違いが平気で出ていたりするんですね。テモテの手紙の中にですね、この男の方が先に作られた、あるいは今度は女の方が先に蛇に騙された、だから女の方が男より罪深い、だから男に従いっていうふうな論理があって、これはめちゃくちゃな話だと思うんですね。つまりとってもその旧約の理解が浅かったような気がするんですが、ここではこの神が合わせられた、あるいは結ばれたっていうのはこういうわけでっていうのは、その前に男のあばらから作られて助け主として作られたものと結婚しているっていう意味なんだと。だからそれは神が合わせられた、そしてもともとだから夫婦となるものは一体だった、それが別々に生きている中で、この結婚ということは本来の一体に戻った、しかもそれが神が合わせられた、結ばれたっていうこの深いご計画がある。だから人間の勝手な判断で壊してはいけないっていう意味があると思うんですね。だから単なる形式的な離婚の禁止というよりは、福音書で言えば悪意のある質問に対してのイエスの強い反応として離婚してはならないっていうね。つまりその当時はみんな男性の都合で勝手に離婚することができたんです、利益を渡して。だからそんな恣意的な勝手なものじゃない、もっと厳粛に考えろっていう意味でそのことを言われた。しかしこれは今日の主題で言いますと、創造っていうことは全てのことについて当てはまるんです。結婚だけじゃなくて全てにおいて神が合わせられる、あるいは 神が結ばれる。で、今日の説教題で言うと、生み出す源泉、すべての主役が神なのだっていうことを主張しているわけですね。この創世記のこの創造物語の意味をとってもシンプルに、シンプルに言えばですね、神がすべての主役であるっていうことを言おうとしています。あるいはだから世界も人も動物もすべてが神のものであって人間のものではない、このことがしっかり宣言されている。キリスト教がこの新約聖書の最初から旧約の翻訳違い、理解違いをしてきて、ずっとどっかずれてきてですね、で自然開発なんかも全部自分たちで好きなようにできるっていうふうに思い上がった部分があって、確かに批判される部分は受け止めなきゃならないのですが、旧約聖書の本来はそういうことを言ってないっていうところをしっかり私たちを受け止め直して、こう頭をしっかり上げて、聖書ははっきり自然も宇宙も全ては人間のものではない、神のものなんだ、このことを忘れるな、謙虚であれっていうことです。そしてそれは私たち自分自身についてもそのことが当てはまるっていうわけですね。それを端的に示す言葉が16節と17節、その野すべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。ここのところの解釈について私は創世記の仲介書いろいろ全部調べてみたんですね。それからいろんなその人の、例えば犬飼さんなんかだったらユニークな受け止め方するかなと思って調べてみたんですが、みんなちょっと難しいですね。この善悪の知識というところにそんなに触れてないんです。善悪の知識っていうのは単なる人間の判断の問題じゃなくて神の知恵っていうことも含んでるっていうふうなことで、大筋での解釈は神と等しくなろうとしてはいけないっていうことなのだっていうふうな解釈なんですが、私はここはとってもシンプルに解釈したらいい。書いてある通り、人間だけが善悪の知識を持つもの、他の動物と決定的に違うんですね。そしてそれは人間だけが選ぶ自由があったりとかですね、比べるっていうことができる。それが長寿で、それがいい面で働くと現実になります。美しさを感じ取って表現するね。私は善悪の知識の良い面っていうのはそれだけだと思うんです。芸術的な面において生かされると本当に素晴らしい。他の動物は芸術活動はできません。だから人間に与えられた特権なんですね。だから芸術がとっても大事だというふうに言えるんですが、その他の部分についてはこれを取って食べるときっと死ぬという、必ず死んでしまうという言い方は、神様がとっても見るから美味しそうなのをその中央に置いといてね、あれ食べるなよっていうふうにおっしゃったっていうのはいかにも意地悪に見えるんですが、これは私はこの物語を作った人の素晴らしい人間観っていうんですか、人間の洞察力があるなというふうに思います。だから創世記2章と3章は人間の罪がどのようにして生まれたかっていうふうなことを述べてる神話ではなくて、端的に言えば人間とは何かっていうことを示した神話だというふうに読むべきだと思うんですね。そこで人間だけが持ってる善悪の判断力が人間の恣意的に用いられた時に人間は死ぬ、滅びる。個人であっても団体であってもそうです。でその端的な姿は今現れてるではありませんか。 どちらも正義の戦いですね。古今東西戦争で正義の戦いでなかった戦争はないと言っていいことです。それぞれに言い分がある。だからそれを自分のとここそ正しいんだっていうふうになると、どうしてもそれがぶつかったら戦うしかない。これまで人間の世界では力のある方が勝つ、そうすると力のあるものが正論なんだっていうふうになってしまいがちですね。だけどそれを神様はどうご覧になっているか。人間が自分たちの思うままにその判断を使うことが罪っていうことなんですね。究極的には神様しかわからない部分を人間が自分が主体になって決めてしまう、決めつける。特に良いっていうことについて決めつける、これは人間のもう特徴ですね。だけどこの良いっていうことを決めつけるとどうしようもないんですね。藤木先生がいわゆる正論と愛っていうことについてこういうふうにおっしゃってるんですが、分かっていて止められないんです。浅ましいと思いながら執着するのです。どうでも良いことに意地を張るのです。この人間の愚かさ弱さ、それに甘えてはなりません。しかし道理の通った正論でこの弱さを裁かれてはたまらないのも事実です。正論とは道理は通っているが人間に届いてないせっかちさであり、道理は通っていないが人間に届いている緩やかさ、それを愛と言います。道理が通っていないという理由でこれを退けてはなりません。人間の弱さに対する洞察において正論は遠く愛に及ばないのです。戦争っていうのはこの正論と正論の戦いなんです。だから間に置かれた人たちが、つまり結果的にみんな愛を失う苦しみを味わうわけですね。そして愛を主張する者は正論の前には勝てないんです。正論の方が力を持ちますから。だからこれは個人的な人間関係においてもそうなんです。特に信仰者クリスチャンが陥りがちな過ちは、私たちは神様に従った、その印として洗礼を受けた、そして私は一生懸命神様に従おうとしている、だから私のしようとしていることはいいことなのだという思い込みをしがちになる。それがズレを生むんです、ね、だから本当にいいかどうかは神様しかわからないとすると、自分で持ってるいい悪いの思い込みって離さないといけないんです。しかし人間っていうのはこのいい悪いの判断をするようにできてるわけです。だからそれをしてしまう。でもその判断をした時に待てよというふうにチェックをかけられるかどうかが大事なんです。それが謙遜ということです。私の言う謙遜というのは自分のことに待てよと言えるゆとりがあるかということです。この待てよがない人はもうだーっと正論をしていって、それは絶対に人のことを受け入れられないですね。待てよっていうゆとりが今度はユーモアをも生み出します。そしてそれが愛につながっていくんです。だからこのそういう意味でこの創世記の2章のここは、私は本当に素晴らしい人間が、人間が判断の中心になっちゃいけない、どんなに良いことだって宗教においてすらそうだ、究極は神様しかわからないぞ、ですからいつでもこれでいいのでしょうかという含みを持っていなきゃならないですね。しかし私たちは究極に判定できませんから、従っていくしかないとすると、毎日はどうなる、しょっちゅう迷いながら、毎日私たちは小さなことは買い物一つにも判断しながら買い物してるわけです。でしばしば 後で見当違い、安いと思って買ったらなんか変なものを捕まされたとか、もっと安いのが要するにあったとかつって自他を踏んだりするわけですね。だから私たちの判断力っていうのは常に限界があるっていうことを受け止めながら、でもその時にはそれしかなかったとしたら、それも受け入れるしかないわけです。そして神様にお任せする。結果がどっちであっても神様がついてらっしゃるんだから、必ず良いようにしてくださる。だからまっすぐに目を向けて歩むことができるっていうことになるのではないでしょうか。先週タイにいる鈴木麻里さんからまた2回目のメールが来ました。彼女は週報 の、 表紙の絵を気に入ったのがあったら切り取って、そしてこう挟んでおいて、それから後の先週の要約っていうんですか、引用のところも切り取って、それでスクラップしてこう眺めてますっていうふうに書いてあったんですが、それでいつも素晴らしい詩とかそういうのをいただいてるから、今日は私から送りますっていうふうに言って、八木純吉の詩を紹介してくれました。でも彼女がよく考えてみると、これも昔長山教会に出る時の月報に紹介されていた詩ですっていうのですね。それで私は自分の持っている詩集の中で調べたんですが、なかなか見つからないんですね。で、種をまくことっていう題がついてたんですが、その題で探した、全然見つからないんですね。で、全集でも調べて、で、一度調べたら見つからなかったんですが、で、題を話して中身で探したら、やっと大正13年1924年の10月に編集した決大詩集、詩群って大を持たない詩の中にある詩の中に見つけました。それはこういう詩なんです。神は厳しいというのか、神は近づきがたいというのか、いやいや、それも一つの愚かしさだ。消しつぶだけでもいい、できうることをまずなすがいい。負けよ、負けよ、小さい種を負けよ、神が育ててくれるのを信ぜよ。これが私たちの日になるんではないでしょうか。お願いしましょう。聖なるお神様、今日もお導きを感謝いたします。私たちはあなたに作られたものであるのに、自分の人生も自分で思い通りにできるように思い上がったり、特にいろいろな物事の判断を傲慢にも全て自分の思い通りにしようと していましたこと、しばしばで恥ずかしくお詫びいたします。この私たちの存在の根源はあなたです。そして全てのものはあなたのものです。どうぞあなたに従って、そしてあなたにお委ねすることを通して、私たちが究極の最高の命を与えられることを信じて、良くても悪くても種をまき続けていくことができるように、私たちを支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。